モーセさんはイスラエル人の子供でしたが、神様の不思議な導きによってエジプトの王の宮殿で王女の子供として育てられ大人になりました。ところが誰から聞いたのでしょう、モーセさんは自分がイスラエル人の子供であることを知っていました。イスラエル人はエジプトで奴隷の身分にされて苦しい生活をしていました。ある日モーセさんはエジプト人の監督がイスラエル人の奴隷を鞭で打っているのを見ました。モーセさんは鞭で打たれている人を救おうとしてその監督を殺してしまいました。そして死体を砂に埋めたのです。次の日にモーセさんはイスラエル人同士が殴り合いの喧嘩をしているのを見ました。そこでどうして自分の仲間を殴るのかと言って注意をしました。するとその注意をされた人は言うことを聞くどころか、誰がお前を我々の監督や裁判官にしたのか、お前はあのエジプト人を殺したようにこの私を殺すつもりかと言い返してきたのです。モーセさんは自分がエジプト人の監督を殺したことが人々に知られていて自分がよく思われていないということを悟りました。エジプトの王もこの事件を知ったため、モーセさんを捕まえて殺すように命令を出しました。そこでモーセさんはエジプトから逃げてミディアン地方にたどり着きました。ミディアン地方というのはエジプトからシナイ半島を通って南に行った先にあるアラビア半島の付け根のあたりです。知らない土地に行ったモーセさんはどうやって暮らしたのでしょうか。知ってる人もいなくて困ったのではないでしょうか。いえ、神様はちゃんとモーセさんに生きる道を用意してくださっていました。モーセさんはミディアンの祭司エトロという人の娘であるチッポラという女の人と結婚して子供も生まれました。そして羊飼いになって平和な生活をしていたのでした。ところがエジプトにいるイスラエルの人々は奴隷としてとても苦しい生活をしていました。そして神様に助けを求めて祈っていました。神様はその祈りを聞いておられました。そしてモーセさんを召し出してエジプトにいるイスラエルの人々を助け出すために使わされたのです。ある日モーセさんは羊の群れを追ってシナイ山のふもとまで行きました。するとそこに一本の小さな木が燃えているのに気づきました。その木は燃えているのに燃え尽きず、しかもその炎の中に天使の姿が見えました。モーセさんはこの不思議な光景をよく見ようと思って近づきました。すると炎の中から神様が、モーセよモーセよと呼びかけられたのです。そして神様はモーセさんにおっしゃいました。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに使わす。我が民、イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。とおっしゃったのです。神様は奴隷として苦しめられている イスラエルの人々をエジプトから連れ出して新しい土地に導くという使命をモーセさんにお与えになったのでした。驚いたモーセさんは、どうして私がイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですかと尋ねました。しかし神様はその質問にはお答えならず、私は必ずあなたと共にいると約束してくださったのです。こうしてモーセさんはミディアン地方を離れてエジプトに行きました。そしてエジプトの王ファラオと向き合って、イスラエルの人々をエジプトから導き出すという大きな働きを始めることになったのです。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、神様は苦しんでいるイスラエルの人々の祈りを聞いてくださいました。そしてイスラエルの人々をエジプトから助け出すためにモーセさんを召し出して、そしてエジプトへと使わせてくださいました。神様は苦しむ人々をお見捨てにならず救ってくださる方です。罪と死の力によって苦しめられていた私たちを救うためにイエス様をこの世に送ってくださいました。そしてイエス様の十字架と復活によって私たちも罪と死の奴隷の状態から救われたことを感謝します。どんな時にも神様を信じて生きていくことができますようにお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。